皆さんこんばんは。今週も京都これからラジオ始まりました。毎月3週目は京都サンガ FC を応援する番組コレスポです。コレスポでは京都サンガ FC を応援するさまざまなゲスト様や選手広報の方をお迎えし、その魅力についてお伝えいたします。パーソナリティは私、紀仙坊おかみの林と
高野でお送りします。
どうぞよろしくお願いいたします。この番組は株式会社高野の協力でお送りいたします。改めまして、紀仙坊おかみ林幸香と申しますね、はい、高野さん、やっとね暖かくなりましたね。
そうですよね、なんかね、暑かったですよね、今月入ってね、
ゴールデンウィークも過ぎたし、ね、無事に、ね、やっぱすごいハードでしたよ紀仙坊もうね、10日ぐらい山ごもりしてました。
あ、そう、なんか例年より人多かったとかあります？
いや、まあもうゴールデンウィークはねいつも一緒なんですけどね、もうだからね、本当にね、その分ね、今ちょうどねはしゃいでます私のゴールデンウィーク、
さっきの、ね、なんかブログで見たらなんか美味しいもんばっかり食べ
る、もうね、宇治の方にねお世話になってね、ランチ会ばっかしてるんですよ、ね、もうね、宇治市内、京都も美味しいとこいっぱいあるんですけどね、市内ね、宇治も結構ね、あの紀仙坊の地元ね、ランチの美味しいとこいっぱいあるんですよ。
そ
う、ね、
なんか恐ろしいぐらいのなんかね、
そうそうそう、
あの値段で、
そうでしょ、びっくりしたでしょ、そこでね、みんなね、やっぱり戦ってるよね、経営の勉強にもなりますよ ね、
なんかど ねそういう料理を、ね、そうそうそう、同じ料理として ね、
そう、だからその気持ちがね、またあの地元でっていうのが嬉しいですよね、またまたいろいろとご紹介していきたいと思いますので、
この前ね、この前ちょっとこう、
何かあったの、
写真で見せたけど、畑が、
畑が
ね、
玉ねぎの、
そうそう、玉ねぎはまだね、あの生き残ってるんやけど、ニンニクが全滅して、
ニンニクできひんかった、
ニンニクがその、油虫にやられてしまって、
中のあれまで、
中のあれまで、
そんな大量発生した
の、そんな大量発生したんですよ、
よっぽど美味しかったん違う、
そうね、多分ね
でよっぽどほっといたよねあれね、やっぱり牛乳ね、スプレーに入れて巻くんですよ、シュッシュッシュって、ね、で牛乳が蒸発したら乳脂肪がつくでしょ、
はいはい、
あれでね、油虫固まるんですよ、窒息しちゃうの、
よくあるんだよね、
よくある、よくある、だから早めにシュッシュすんの、
あ
そこまでほっといたらあかん、うじゃうじゃ発生してたもんね、
もうね、作ったね、もうおっちゃんがね、もうショックで多分ね、寝込んでるんですよ。
いや、それそこまでショック
ですごい元気なくなって、
あ、そうなんや、
年に1回その肉を楽しみにしたって、
自分で作って、
そうそう、それがもう全滅して、
もうパワーの源なくなったかわいそうに
落ち込んで、
もう今度からほんならそれを教えてあげてください、そうしたらね、あの農薬なしでできますから ね、あとやっぱし、まあ、あの油虫とか嫌がるようなハーブとかね、横に植えとくとかね、順番に交互に、そう、ね、そうそうそうそう、ニンニクってでも臭いし嫌がんねんけどね、普通はね、
なんか美味しかったみたいね、
よっぽどね、甘々なん違う、ね、あの油虫もパワーつけようと思ってたんじゃん、ね、
元気だよね、油虫もね、
そうそうそう、
ま、あのこの前、あの資料ありましたよ、
あ
そこのね、某安田産業の資
料があって某
ね、あれがね、僕あれがなんかね、美味しい、よっぽど虫も美味しかったから思
って、やっぱしね、肥料が良かったよね、
肥料はね、そんなのもあるのかな、
やっぱりそういう意味ではね、エコやね、いいもん作ってありますね、今日はね、エココンビで、エコロジーだけで、ね、内容豊富で、ゲスト様ね、後ほどお越しいただきますけども、はい、はい、楽しみです、はいはい、それではね、そろそろ高野さん、
はい、
ご案内の方よろしくお願いいたします。
はい、京都これからラジオでは番組へのお便り、はい、そして京都サンガ FC への応援メッセージをお待ちしております、はい、宛先はメールアドレスinfo@radiocafe.jp、はい、info@radiocafe.jp、ファックスは075-253-6901、075-253-6901、また京都これからラジオウェブサイトからでも投稿できますので、よろしくお願いします。
はい、ありがとうございました。それではね、早速ね、京都これからラジオが毎月プッシュする、はい、京都これからソング、略してコレソンをお届けしたいんですけれども、はい、なんかね、高野さん、
そうそう、
新井英一さんのお知らせがあるんですね、
はい、
はい、どうぞ、
恒例 の新井英一ラブのお知らせをしたいと思うんですけど、
はい、お願いします、
はい、新井英一アジアを歌う、
はい、
京都2017、はい、京都文化博物館別館ホール、
文化博 物産でやるんですね、今年はね。
今年はね、いつもはカフェアンネパンダなんですけど、ちょっと規模を大きくして、
うん、大きいですよね。
はい、ちょっとね、いいところなんですよ。
どれぐらい入らはるんですか？
200人少しありますね。
そうですか。はい、はい、じゃあその続きお願いします。
はい、6月10日土曜日、はい、開演は6時か、あ、18時、
18時、
はい、はい、会場は17時、
17時に会場、はい、
前売りは4000円、
はい、
当日4500円、
はい、
全席自由席で先着順です。
はい、
はい、場所は京都文化博物館別館ホール。
はい、
ご予約お問い合わせです。はい、075-256-6155、075-256-6155、同時代ギャラリーまでお願いします。
はいはい、高野さんのところのギャラリーね、はい、お問い合わせいただいたらいいですね。はいはい、同時代ギャラリーさんにお問い合わせください。はい、はい、
なんか今ね、130枚ほど行ってるんで、
う
ん、
本当に、え、私の分入ってるやろか。
もちろんです。
あ、そう、ありがとうございます。楽しみにしてます。はい、はい、はい、まあ、今年も楽しみです ね、
ですね。
もう、うん、愛さんね、歌を聴かないと5月越せないというね。
さすが
や
ね。
え、いつや、
6月の10日、
6月の10日ですね。はい、もうね、うん、年越せないですよね。
まだまだあるし、
半分半分ね、うん、
はい、
楽しみ楽しみ。はい、ではよろしくお願いします。
はい、
はい、それではね、その時に歌われるのかな、これは、
まあ、分からないですね。
うん、うん、あ、
はい、
本当はまだ分からないけど、はい、その時の荒井栄一さんのね、曲ですね、今日は。はい、はい、5月のコレソンは荒井栄一さんの心の水です。どうぞお聞きください。
自然にしかできないこと、人にしかできないこと、ゴミを心に、株式会社高野。
はい、ではこちらからゲストコーナーに参りましょう。本日のゲスト様には株式会社広瀬代表取締役社長、広瀬真由美様です。それとね、もう一方、広瀬ジュニア、広瀬真也さん、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
お越しやす、
ありがとうございます。
はい、実はね、広瀬真由美様と言うてますけれども、私は妹分でございます。真由美姉さん、真由美姉さんってお願いしてね。
いやいや、とんでもない。
そうやってお呼びさせていただいてよろしいでしょうか。
どうぞどうぞ。はい、いつもので
、あの、広瀬ジュニアの真也さんは、はい、しんちゃんです。
ありがとうございます。クレヨンしんちゃんと
言います。クレヨンしんちゃんです。
はい、そうと思います。
よろしくお願いいたします。
ま
ゆみねさん、あの、それではね、何やってるかというのをね、まずね、ちょっとお声を拝借がてら、あの、ご、あの、ご自己紹介していただけますか。
はい、
はい、お願いいたします。
は
い、
私は、あの、はい、滋賀県蒲生郡日野町っていうところで、
はい、
そうです、はい、ご存知ですかね。
はい、
日野町っていうところで、はい、一般廃棄物、
はい、
産業廃棄物の収集運搬、はい、それと、まあ、分析とか、浄化槽の維持管理とか、
はい、
また、あの、リサイクル工場が2か所あるんですけれども、はい、もう環境全般の仕事は全部
こう、環境全
般ね、そうです、
エコですね。
エコです、エコですね。美しい地球を守るために一生懸命日々頑張っております。はい、
あれみたいやね、ほんまにね。
ウルトラマン、
ウルトラマン、
アースレンジャー、
アースレンジャー、ウルトラマンの世界ね、もうね。
そうです、そうです、やっぱりね、未来の子供たちに美しい地球を残すために日々頑張っております。
すごいよね。でもそういう関連ではね、タカラさんも同じね、お仕事の仲間でね。
いや、もう、あ、もう私はね、足元にも及ばずね、広瀬社長、
玉ねぎの虫が気になる、
油虫ばっかしやってるしね、もう分からないですね。
いやいや、いやいや、どうでもない。もうお二人ともすごいと思います。
素晴らしいと思います。
ね、そんなね、あの、すごい面白いね、うん、あの、これからの素晴らしいね、あの、必要なお仕事をされてるお姉様ですけれども、しんちゃんは、
はい、
はい、そこで社員さんとして頑張ってはるんですね。
そうですね、
はい、
はい、もう5年目に入りまし
たね。あ、もう5年経つの。
そうですね、あっという間ですわ、もう。
ね、すごいですね。
まだまだ。
で、そんなお姉とね、しんちゃんですけども、
う
ん、
そう
ね、 あのいろいろと、ね、これすごいですよね。
親子ですけどね、親子だけど会社では社長と部下、
なるほど、ピシッとやってます、
ピシッと
ピシピシやってます、
ピシピシ、
はい、
あそう、ピシピシやられてる、
は
い、なるほど、
毎日ムチ打ちられてますね、
そんなこんな可愛いしんちゃんやのに、
怖いもんですわ、
喜ばれながら打たれて、
いやなんか勘違いされるよ、だからさ、そのことはどう思ってる
んですよ、ね、そこは親子といえでもね、厳しく、
あいいことよね、
区別して
鍛えながら、うんうん、ね、あそういうところね、やっぱしさすがやね、さすがママ ね、
ね、うん、ママ
社長であり、ね、社長でママね、母は強しね、偉、ね、いな、すごいな、うん、それでそういうお姉様ですけどもね、はい、ね、父っていうね、あのそういう出版の、ね、で中で、ね、すごい、何、木経のね、社内木経という勉強会されてるんですよね、
うん、そうなんです、
そこでなんと感動大賞というね、
う
ん、全国で一番のね、うん、賞を取られて、
いやいやいや、
でそうちょっとそのね説明いただけますか、
うん、そうですね、
社内木経というのはどうやと、
そうですね、多分ご存知の方もいらっしゃるかもしれませんけどもね、基本、父出版社が出してる、月刊父っていう雑誌があるんですけれども、はいはい、それは、まあ、有名無名を問わず、こう人生を一生懸命生きてる方々の対談であったりとか、はいはい、まあ、今までの人生経験であったりとかをね、そこに載せてらっしゃるんですけれども、それを簡単に言えば社員全員が共有して、はいはい、で月に1回読書会、
はいはい、
を開催してます。
それで広瀬さんの中でやってはるんですね。
そうなんです、社内でね。でちょうど初めて5年目になるんですけれども、
あ、じゃあ信者が入社した頃から始めはったの、ちょうど。
そうですね。ちょうど入社した時にはスタートしましたからね。はい、
うん、そうですね。でみんながね、4人1組がグループになって、
はい、
で感想文を言い合ってね、で美点業師、
はい、
もう褒め合うんです。もうとにかく褒め合う。
なるほど、
そう、褒め合って褒め合ってね、でみんながコミュニケーションを、取って、でそれをやっぱり、仕事に活かせればいいかなっていうことからね、まずはコミュニケーションを取りたいっていうことがスタートで、これを導入したわけですね。
あ、そう
ですか。そうなんです。
でやっぱり変化ありました？
そうですね、やっぱりそれまでお互いこう顔を合わせても、なかなか仕事から朝、外に出てしまったら夕方まで帰ってきませんしね、でそうするとなかなかこう、お互いがコミュニケーションを取るっていうのが、できなかったんですけどね、そこでこう毎月1回でもみんなこう話すことで、お互い知らなかった、
ね、
そうそう、知らなかったことがね、発見できたりとか、
はい、
うん、今まで、あ、ちょっとあの人喋りにくいんじゃないとか思ってた人が、
うんうんうん、顔だけ見てたらね、
そうそうそう、うん、いや、あんな面白いことあるんだとか、 あんな本当は、楽しい人だったんだとか、うんうん、そうすると次の朝、おはようってこう
なるんですね、
声がかけられるようになって ね、
ま、ね、あ、いいことですね、
だからすごくその社内が明るくなって、うん、コミュニケーションがすごく取れるようになって、それが仕事に生かされてきて、お互いすごい協力し合えるようになって、
特にマイミネさんとかって部門がね、
うん、多い
から
、そうなんですよ、
全然顔合わせない人もいるもんね、
う
ん、
そうそうそうそう、
社員さんとしてもね、
うん、まあ、それでもちょうどいいですよね、特にもう社員のもう9割が男性ですから、
あ、そうか、9割、
うん、だから、まあ、なかなかね、こうコミュニケーションを取るのが、まあ、苦手な人ばっかりなんですよ、
ね、女子みたいみんなでご飯食べに行こうなんてないわね、そうそうそうそう、なかなかね、ランチ会とかね、
社員の社員ばっかりなんてね、
なるほどね、
そうなんですよ、
あ、それにはすごくいいアイテムなんですね、
う
ん、
そうです、そうです、う
ん、それをされて感動大賞取られて、
ええ、
でなおかつ広瀬物語という、
そうそう、
ね、この漫画の本なんですよね、これ面白いね、
そうなんですよ、
私もね、うん、以前できた時に読ませていただきましたけど、うん、これ感動しましたよね、
ありがとうございます、
うん、涙出ました、
いや本当
泣けてきた、
ありがとうございます、
このね、広瀬物語のね、表紙に載ってる絵がねもうね、そっくりなんですよ、そっくりなんですよ、
いやこれはもう本当、うん、ね、漫画描いてくださった出版社の、ね、方にも、本当 に、
ね、に
ちょっと持って描いてねって言ったもんでね、
いやいやいやいや、
かなりちょっと美しく描いて
もらった、この人も美しいでございますわよ、この人も美しいでございますわよ、もうこのままでございますわよ、
ありがとうございます、もう嬉しい嬉しい、う
ん、よかった、かまっとしゃべれ
て、かまっと
しゃべれて、OK? 、うん、いやでもね、本当にこの漫画の方もね、わかりやすいね、本当に理解もしやすい
ですね、
こういうものも出されて、
そうなん、これね、会社でもやっぱり、いろんな会社の方からすごく反響いただいてね、
これもいい勉強になりますよ、
弊社の方でも、なかなかやっぱりこの、 模型会とかを始める前はね、はい、やっぱりこのなんていうのかな、こう個々の自分は自分だけが良ければいいっていうような感じで仕事をしてた人たちが、やっぱりあのもっとみんなで会社を良くしていきましょうよっていう思いの中でね、あの模型会を始めたんだけれど、この物語の中にはその当時からのもうあのどうなったか、どういう経緯があったかっていうことが ね、盛りだくさんのことが入ってるんでね、だからもうこれを読んでいただければ、ひょっとしたら自分の会社でもやればできるんじゃないかなっていうふうに ね勇気を与えられたなと思って、
前峰さん見ててそう思いましたわあのダメやということはないと、可能性はどこでも絶対あるから、その可能性にチャレンジされたいのがね、私は広瀬さんのとこの素晴らしいとこやなと、
本当、初めはもう凄まじい、ね、もう戦いがあったの、
超悪そうなヘトラばっかしです、超悪そうなヘト
ラ、そう超悪そうな、キャラの強い、キャラが強いね、その方がね、私もほら呼ばれてね、あの寄せていただいた
よね、
もう皆さんニーズを違うもんね、
ニーズ
いや、そうめちゃくちゃいい顔されてましたもん、うんうん、ねえ、うん、フレンドリーなね、
そう
柔らかい感じで、うん、いやここまで変わるのかと思うぐらいね、
うん、やっぱりね、うん、人はね必ず変わることができるっていうのをね、
もう社員さん全員、もうお姉ちゃんもそうやけども、社員さん全員がねもう本当に努力された結果やと思うんですよね、だからね、どんなね、あの職業でも可能性は絶対あるんだと、
そう、特にね、私たちのこの業界はね、まだまだこのなんていうのかね、
まあ、苦しいと思いますよ、
ダークで汚い、
ね、
なんかもう毛がいっぱいつきますよね、
産後毛が3つどころじゃないよね、
もうね、50くらいありますよね、
50くらい
あるある、うん、
だからそれを一つずつね、やっぱプライド持たせてあげられて、やっていけたというのが素晴らしいと思ってね、この帯に書いてあるね、松幸之助さんのね、言葉ね、
そう、
一人の目覚めは100人の帯、100人の目覚めは1000人の帯、1000人の目覚めは社員や社会全体の呼ぶ、
そう、これ、まさしくその通り、
ね、もうこのままですね、
本当、だから、もう本当、いろんなことで悩んでらっしゃる社長さんとか、ね、経営者の方たくさんいらっしゃると思うんだけれど、
私もお聞きしてたらね、前峰さんの、ね、近くにいらっしゃった方、勇気もらえたっていう人多いもん、
嬉しいな、
やっぱ素晴らしいね、その先駆者としてね、第一歩をね踏んでいただいたっていうのはね、やっぱ私はもうやりがいがあったお仕事やなと思って ね
でもそれはやっぱり
経営者同士のね、
あの勇気も私一人一人の力じゃなくってね、やっぱり支えていただいた周りのいっぱい助けていただいた人のおかげ、それは本当ありがたいと思ってますよ、
前峰さんも素晴らしいけども、社員さんも素晴らしい、ね、やっぱりそれがねもう一つのパワーになって、
そうですね、
今の平さんがあるんで
し
ょうね、
私にしたら本当に大事な社員さんばっかりだから大好きなの、
はい、好き好き光線
大好き
ですね、いい光線やね、それね、ありがとうございます、
ありがとうございます、
ではね、そういういい話のとこで、一つ目のね、あの真由美さんね、リクエストいきましょうか、
はい、
坂本九で上を向いて歩こう、どうぞお聴きください。こちらからまた引き続き、まゆみ姉さん、
はい、
ね、しんちゃんよろしくお願いいたします。いい歌ですね、上向いて歩こうってね、そうですよ、なんか上向きになりそうなね、と、いうことで、なんかしんちゃんなんかいいことあったんですって上向きの
僕に振ってきました、
いいご縁が、ちょっと無茶ぶり、
はい、ありがとうございます、
何があったの、
実は
知ってて言うの、
あ、怖い、
でも聞きたい、
はい、ちょっと自分事なんですけど、今年の10月にですね、ご縁があって結婚することになりましたので、ありがとうございます、やったー、春が来ました
と、もう熱々ね、ちょっと蒸し暑かった今、
なんか世界中にこれね、なんかもう、
10月
重大発表させてもらいました ね、
いいね、でもね、しんちゃん可愛い、
ありがとうございます
男前
これやめない、ね、恥ずかしいです発表したら、
ね
持ちっぱなしか。
まさかこの場で発表させてもらうと思ってなかったすごい今ドキドキしました。
電撃発表
させてもらいます。
これ初めてですか？
初めてです。
10月は告知。あ、そう。
初めてですね。
じゃあこれね、ちょっとオンエアされたらね、面白いね。
全国から
ね、電話が殺到されるの違う。お祝いメールとか。
もしかすると、ね、急に電話かかってくるかもしれませんね。
いや、もう絶対かかってくるよ。あっちこっちから、各所から。
まあそれだけ聞いていただいて嬉しいもんですけど ね、本当に。
おめでとうございます。
ありがとうございます。
ね、はい、またね、ね、お孫ちゃんでも生まれたらまた、ね、出てね、でもすぐやったりして。ね、はい、おめでとうございました。
ありがとうございます。
はい、それではお姉様、
はい、
この番組の恒例となっております、
はい、
座右の銘とやらをお願いいたします。
はい、私からの座右の銘は、
はい、
人生心一つの置き所、は
い、
これは中村天風先生の言葉ですけれども、
はい、
もうまさしくこの通り、自分の考え一つで幸せにも不幸にもなるということ、もうそれはね、どんな苦しいことでも考え方一つで絶対いい人生、
はい、
幸せな人生、はい、夢が叶う人生を歩むことができると思うんでね、だから、
ね、
本当それぞれみんな一人一人のもう心の持ちよう一つだと思うんでね、これは私はいつも何かあるときに、あ、心一つの置き所だとこう、いつもね自分に言い聞かせて、
それね、真由美姉さん見てたらね、もうそのまんまやしね、もういつもにニコニコとして、ね、パワーがあるでしょ、
陰で泣いてるのよ、
もうね、いや何食べて生きてるのかなと思うぐらいね、不思議なぐらいのパワーを振りまきながら周りね歩いてるからね、もうそのパワーをね、
私はね、
そうそう、私はそれをいただいてね、そのキラキラ星をね、キラキラ星を、
あ、1個2個
とか言うて、そう、そのためについてるの。
やっぱりね、明るくね、笑顔でいたら、そうそうそう、やっぱり、ね、
いいお手本なのよ。
いや、そんなことないんだけれど、やっぱりニコニコしてると、ね、周りもニコニコなって、
そうそうそう、
みんながこう笑顔になったらね、本当楽しい、
素晴
らし
い、笑うには服着たりとね、
いや本当、
ほんまにね、姉さん見てて本当それ思うの、もうこれでなくちゃってね、
だから悲しい時ほどやっぱり、ね、難しいかもしれないけれども、やっぱり笑顔を見ていることって大事だと思うし ね、
苦しい時ほど ね、
本当だから、今ね曲もかけていただいたけれども、はい、上を向いて歩きましょうい
い言葉、
ね、上を向いて歩きましょ う、
もう天風さんのお話もね、言葉もいいし、ね、さすがよね、ぴったしですね、勇気をもらいました、ありがとうございます、
ありがとうございます、頑張ります、
はい、ぜひぜひ、それとあとね、一言ね、子どもたちへのね、なんかそういう言葉がありますかね、
子どもたちへ、
応援エールなんかありました、あ、しんちゃんお願いします、うん、はい、
子どもたちへのエール
ですか、うん、なん
かね、一番近い
頑張れっていう感じで、
若者たち、若者たちね、そうですね、やっぱり自分もまだ、28、
ね、まだ若いもんね、
大人の方からはやっぱり若いなって言われるんですけど、やっぱり諦めずに日々、
はい、
自分を信じてですね、
はい、
一歩一歩とやっぱり努力を重ねることが大事じゃないかなと思いますね。
素晴らしいな。
やっぱり
しんちゃん大人。
大人。ちょっと大人になりましたかね。
大人になった。やっぱりもうこの前までちょっと可愛いね、可愛い可愛いね、お坊ちゃまやってんけどね。
そうですね。その時
さすが大人やね。
ちょっと大人になりましたかね。
こんな無茶振りされてもちゃんと答えられるっていうのはね、やっぱり普段思ってないとできないことやしね。
まあ、
ね、ちょっとお試ししちゃった。
お試しです。ありがとうございます。
どうもいい言葉ありがとうございました。
ありがとうございます。
ね、なんか一年間ね、しんちゃんこう修行に行きましたよ。
あ、はい、
ね、なんか その1年間全然、僕見てなかったんですけどね、その1年後、ね、お会いした時にはもうなんかすごい変わってて、
あ、本当ですか、
顔つき変わってた
の、そうそうそう、
目つき
で、ね、そうですね、やっぱり初めて、
うん、
まあ、大学卒業してすぐに母の元でですね、仕事をさせていただいてですね、まあ、そこからやっぱりその外に出て修行するっていうんですかね、働くっていうことは知らなかったので、やっぱりそれは自分の中で大事だなと思って、
いいこと言うね、でもね、
はい、母にお願いして外に出させていただいて、まあ、1年半過ぎではあるんですけど、やっぱりその1年半は自分にとってすごい、なんていうんですか、新鮮さと、やっぱり自分でやらなあかんなっていう、そういうなんか力っていうんですかね、いろいろ勉強させてもらったかなと思ってですね、本当に自分の中で人生で一番すごい貴重な時間だったかなと思いますね、
それをまた今ね、はい、広瀬で生かせて、
そう、
ね、素晴らしいね、
でも本当彼はいい経験してきたと思います、
可愛、ね、い子には旅をさせるよね、
ありがとうございます、まあ、でもそれやっぱり 自分のそういうわがままをですね、うん、あの素直に受け入れてくれた母のおかげだと思ってますんで、うん、それは
そうね、はい、母&上司やね
感謝しないといけないなと思いますね。
ありがたい言葉を言ってくれる ね、
親孝行じゃのいい息子
親の顔みたいわ
私も見たい
どこにいる
どこにいるのもう一人いるの
もう一人いるかもしれない
もう一人お母さんいるのねえねえその素晴らしいお話ありがとうございました。じゃあもうここからね、あの姉さんなんか一言言いたいことあります？
はい、一言、ええ、いや、うん、今ね、深夜も言ってましたけど、ええ、諦めないこと、
諦めないことね、
うん、やっぱり自分がこう、志を持ったりとか、目標を持ったりとか、こうなりたいとか思ったことに対してね、何があっても絶対最後まで諦めない気持ちさえ持っていれば必ずそれは叶うと思います。
うわすごいな、もういい話ばっかしやね、もうね、
なんか実践されてるんでね、すごい、
そう、
い
や今日のお話ね、もう宝石箱やね、輝いてね姉さんみたいね、素晴らしいな、ありがとうございました。
ありがとうございます。
ではね、ここでね、私たちね、はい、みんなの共通のお友達でもある、はい、ね、応援してる、
はい、
ね、斉藤文吾さんね、はい、プロデュースの、
はい、
試みプロジェクト、
そう
ですね、ね、うん、そこのね、古賀久志さん作曲、小谷俊之さん作詞のね、はい、今ここを生きるね、今ここを生きる、
ね、素敵な曲ですよね、
はい、かけていただきましょう、はい、どうぞお聴きください。よろしくお願いいたします。
サンガコレスポインフォメーション、京都サンガサンガ、
はい、ではここちらからサンガさんのインフォメーションいきましょう。広報の丸山さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、こんばんは、どうでしょうか。
チームがやっと
ね、
はい、
になってきまして、
うんうん、ね、ここ元気になりましたね、
はい、ここ5試合、負けなしで、
はい、
来ております。
やっときた、
ね、強いよね、強い波、
まあ、あの前にもねちょっとお話しさせていただいた、あのチームは本当にいい練習をしてて、まあ、あの旗から見ててもあのもう負ける気僕しないくらいいい練習
をしてたので、
あのきっといい結果が出るんだろうなと思ってた通りにいい結果が出てくれて、はい、
その通りになりましたね。
やっぱり丸山さんすごいね、うん、
その眼力ね眼力言うとおかしいけどもね、
やっぱり
もうね、見る目が違うね、やっぱ
し、
ね、
さっきの話で、うん、やっぱりあのみんながね同じ方向を向いて、あのやっぱり向かってると、やっぱり熱みたいなのがやっぱすごく出てきてて、あのそれは多分もう誰が見てても多分感じれると思いますし、まあ、そういう時は本当にいい結果が出るんだなっていうのは、やっぱ結果が出ない時ってやっぱり誰かがやっぱ違うところ見ていることが多いのかな、
バラバラ、
はい、かなというのはやっぱ感じますね。今本当トゥーリオという選手を、あの人に、あのチームは一つにまとまって、あのいい結果を求めてやってくれているので、まあ、ちょっと連戦ゴールデンウィーク続いたんですけど、まあ、あの怪我人もなく、まあ、怪我人は一人出たんですけれども、まあ、そんなに、たくさん出ることもなく、あのチームも結果を出しながら前に進めているので、まあ、このままあのいい結果を最後に出せるように、
はい、一
丸となってやっていきたいな
と、この波でね、行きたいですね、
はい、
ありがとうございます。
ただこの5月20日から始まる、はい、あの20歳以下のワールドカップが韓国で行われるんですが、
はい、
その日本代表に、滋賀県出身で、はい、京都立花高校から今年、はい、京都サンガの方に加入して岩崎優斗選手が、代表に選ばれまして、はい、行くことになりました。今チームの方では高卒1年目ですが、もうほぼ、レギュラーに定着して、
はい、
試合に出てる選手が、まあ、最大で1ヶ月近く、ワールドカップで韓国に行ってしまうので、はい、ちょっとチームとしては苦しい部分ではあるんですけど、まあ、ただ本人は、やっぱり今まで育ててくれた人たちだったりとか、まあ、京都で育ったので、京都の育ってくれた人たちのためにも、いい結果を出して帰ってきたいということで言ってくれてるんで、まあ、チームはその代わり、まあ、ベテランだったり中堅がしっかりその若手の穴を埋めであまりある活躍をしてくれると思うので、優斗は優斗で、しっかりと京都を代表して、ワールドカップで結果を出してほしいなと思います。 まあ、この、うん、このワールドカップ自体も20歳以下のワールドカップなんですけど、まあ、20歳というとまあ日本では若く見られるんですけど、あのヨーロッパなんか行けばあの、まあ、皆さんよく知っているネイマールなんていう選手は彼なんか20歳の時にもうバルセロナに移籍しているので、もう20歳っていうともうチームではもう中心選手でなければいけないくらいのやっぱり年齢ですので、まあ、そういう選手たちが世界中から集まって、あの本当に世界一を決める、まあワールドサッカーでいうと3番目に大きな、本当のワールドカップがあって、オリンピックがあって、その次に大きな大会なので、
はい、
あの日本サッカー協会としてもその大会に10年ぶりに、あの本大会アジアの壁を破れなくて、5大会ぶりの10年ぶりですねに出場することが悲願でもある大会、
はい、
でもあるんで、
それにね、
名誉のことは ね
すごいことですよね。
そうですね、そこから京都から一人選ばれたっていうのはすごく、
ね、はい、
でテレビ放送も、あのされますので、まあ、BS ですけど、
はい、また見ていただくような
機会があれば、
ね、はい、
ぜひぜひ見ていただいて応援いただければと思います。
はい、ありがとうございます。でも楽しみが増えました ね、
ね、うんうん、ね、こうなんか懐のね、太さっていうかね、もう岩崎選手は、岩崎お前はもう行ってこいってね、韓国で ね、そうやって
頑張ってこいって感じでね、
その間はサンガのベテランたちがみんな守
る、ね、カバーすると、
そうですね、はい、あの、もう若手に、ね、頼ってばかりはいられませんの で、自分たちの力をちゃんと示して、はい、戦っていきたいと思います。
ぜひよろしくお願いします。楽しみですね、はい、でまた帰ってきはった時にね、楽しみですよね。
そうですね、いい結果が、う
ん、ね、また一回り大きくなってね、はい、ね、ますます楽しみですね。もうね、楽しみがいっぱい増えて、練習も続いてるし、
そうやね、
まあ、この勢いで、ね、
こうね、行きたいのありますよね、こんだけね、
そうそうそう、
あんまり負けてない、
面白いです、
ね、私もね、6月からナイターもね始まるからね、はい、もうナイター始まった私絶対行けるから嬉しいねえ、はい、ぜひおねも行きましょう、
行きましょう、行きましょう、
ね、応援
行
きましょう、ご一緒してください、ね、ね、一緒に応援しましょう、はい、よろしくお願いいたします。ね、あっという間に ね、今日もね一時終わりましたけどね、そうそう、うん、ね、
古市さんのね、うん、あの昨日 の、その商売人のこう心得ってありますやん、うん、あれをちょっとなんか最後だけ言ってほしいですね、
はい、あの、ぜひ近江商人、
やっぱり
ね、近江商人、皆様ご存知、近江商人といえば三方よしですね、売り手よし、買い手よし、世間よし、
はい、
もうこれを基準に、基本に商売というものはやっぱり、はい、あの昔から皆さんがそれを守ってやってきてるのでね、あの私たち会社全員、社員全員も含めてね、三方よしの繊維をしっかり心の中に受け止めて、でさすが広瀬と言われるためにということでね、はい、毎朝昇和しております。
はい、三方よし
です、ね、そうです、三方よしです、
近江商人の ね、もう基本ですね、
基本
の
基本ですよね、
京都も頑張らな京都人も頑張らな、
いやいやね、
うん、ね、
そうそう、やっぱりね、
お隣同士やもんね、
そうですよね、仲良くしましょう ね
もうこれまで通り、またこれから以上それ以上にまたね、よろしくお願いいたします。
こちらこそよろしくお願いいたします、
は
い、
ね、もう私もね、宇治でもね、ほんまに楽しいね、うん、この前レゲエ美容室南国美容室のね、レゲエのね、ドレッツさんのところにいてね、もうレゲエのね、うん、もう、まあ、面白い体験 見せていただいて、ね、
連れて行ってください、
ね、また一緒に行きましょう、
ね、ね、みんなで連れて行ってください、
はい、ありがとうございました。みんな楽しく行きましょう、はい、おさがさんも頑張ってください、よろしくお願いいたします。はい、次回コレスボの放送は6月15日木曜日午後6時からお送りいたします。お相手は林出家と
高野でした。
どうもありがとうございました。お姉様どうもありがとうございました。お姉様お気に、はい、この番組は株式会社高野の協力でお送りいたしました。